薬を生かした甲賀市らしい町づくり。宿甲賀梅薬の製造販売用具が国の登録有形民俗文化財に登録されます。地場産業となった薬、甲賀市は県内でも多くの製薬企業が集まる薬の町。なぜ甲賀が薬の町になったのか、その歴史をひも解きながら薬を生かした町づくりについて考えます。甲賀梅薬のルーツとその歴史。自然豊かで温暖な地、甲賀は古くから薬草の宝庫でした。野山には今も腹痛に効く源の証拠や、センブリ、傷薬にもなったヨモギやドクダミなどが至る所に生えています。源の証拠、センブリ、ヨモギ、ドクダミの写真があります。戦国時代に活躍した甲賀忍者たちは、薬草で作った腹薬や傷薬を持ち歩き、自らの健康にも役立てたと言われています。さて、薬のルーツを考えるとき、忍者とともに忘れてはならないのが飯道山で修行した山伏たちです。山々を行き来する山伏たちは、山野に自生する薬草に通じ、忍者も山伏からの薬の知識を受け継いだのではないでしょうか。山伏たちは神社やお寺に仕え、お札を配る一方で土産物として薬を授けたと伝わっています。しかし明治になると状況が一変し、修験道が禁止され、お札配りができなくなると、元山伏たちはそれまで薬草の知識を生かして薬を作り、お札を授けていた檀家のところに薬を売り始めました。山伏から売薬人に転業したのです。明治20年代になると、甲賀町滝の渡辺千吾という人物が薬業発展のために組合を起こし、多くの人材を育成して甲賀梅薬の基礎を築き、また製薬会社も相次いで設立されていきました。甲賀に残る数々の薬用具、機械化される以前、薬は手作業で製造されていました。野源で原料を粉にし、乳鉢ですりつぶし、製岩機で丸めて岩薬の製造を行い、また貝殻に詰めたテリアカという海中薬を作り、袋詰めは主に女性が担っていました。海中薬とは、ポケットなどに携帯して簡単に服用できるようにした薬です。こうして製造された薬は氷に詰められ、風呂敷に包んで全国に売り歩かれたのです。一軒一軒訪問し、薬を預け置き、もう一度訪問した時に飲んだ薬の代金をもらうという配置売薬で、甲賀梅薬は富山や奈良と並んで有名となりました。薬屋の訪問は薬局が近くにない当時、健康への良き相談相手で、薬を買えば紙風船がお土産としてもらえました。甲賀梅薬の製造と販売の用具。甲賀市薬学習館には、多くの市民の方から寄贈いただいた薬の製造と販売の用具が展示されています。そのうち2488点の用具が、令和5年1月20日国の文化審議会の答申により、交易の歴史を知る上で大変貴重であると評価され、国の登録有形民俗文化財に登録される運びとなりました。これらの用具は、この地で育まれた生業と暮らしの証といえるもので、研究を重ねて薬を作り、日本各地を売り歩いた甲賀の先人たちの熱い息吹が感じられます。甲賀梅薬の伝統を受け継ぎ、これからの薬業の発展、そして薬を生かした甲賀しかできない町づくりにつなげていきます。写真が5枚あります。忍者のルーツとされる山伏、過食や腹痛に効果があるテリアカの薬、甲賀の配置梅薬、写真の中央が薬の原料を粉にするために用いる薬研、柳を編んで作られた氷、 薬学習館内に展示されている用具類の写真があります。滋賀県薬業協会高価の薬コンソーシアム会長大北正人さん、薬の町で平均寿命世界一、滋賀県の医薬品生産金額は全国で 5.7% を占め、富山県に次いで全国5位となっています。高価市では、合併前の高価町が古くから薬の町として発展してきました。こうした地場産業をさらに伸ばしていくためには、例えば神戸ポートアイランドのように一定の地域に医療産業を集積することで、研究所や医療用薬品などの製薬関係事業者が集まり、さらなる発展が期待できます。薬と平均寿命の関係は明らかではありませんが、最新の発表では、滋賀県の平均寿命は男性が全国1位、女性が全国2位と非常に高く、世界的に見ても日本は上位にあることから、高価市が県内でトップになることができれば、世界一になることも決して夢ではありません。薬との上手な付き合い方や、薬の役割を広く知っていただき、薬を生かした高価市にしかできないまちづくりに向け、取り組みたいと思います。毎日歩いて会社に出勤することが、私自身の健康の秘訣ですね、と話す大北会長の写真があります。